仏教で人生はもっと面白い。
あ、どうです。社会系もう一回やりましょうか、うん、はい、
じゃあ、2話目よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
藤田一生、仏教で人生はもっと面白いと、
社会系お坊さんトーク番組タイム&タイドの、
コラボレーション
企画
を、はい、第2回目を始めたいと思います、
はいは
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤亮樹です。
はい、一応ほら両あの声なので、うん、一応喋っておかないと、どっちが喋ってるのか。
そうだね。なるほどっていうのが佐藤です。
そうです。あのなるほどは解禁してるんですか。
いや解禁はしてないけど、もう気にするとなんかもうなんかぎこちないからさ。
いやでもあれですよね。映像とか自分の番組を撮ってて分かるのは口癖ってやっぱありますね。
うん、ある。
すごい気になります。
嫌だね。
嫌です、
ね。嫌ですよね。
いやだからアナウンサーの人とかすごいなと思って、うん、そういうのもおそらく。直すんでしょうね、うん、がっつりやっぱり勉強して。
いやほんとね、あの自分の番組だから聞かざるを得ないんだけど、やっぱりこの口癖とかあるの嫌だね。
嫌ですね。
あ、そう、うん、消しちゃうもん結構。
あ、技術的に
編集で
編集
ある程度はね。
ああそうですね。
まあ、前回は、まあ、なんで僕らがねこういう番組をそれぞれ始めたかっていうと、はいはい、あとは始めてどんなことが起きたかみたいな話をして、うんうん、
はい、
最後は小出さんの話だったね。
そうですね。ちょっとまあ仏教女子ゲストに呼べました、
はい
は
い、
私は大変幸せですという話をしました。
なるほど、
はい、ごますっておかないと、
はい、仏教界の
怒られない、
女神にね。
女神ですね。ちょっと頑張ってほしいですね。
いや本当素敵な子だし、
はい、
あの教えてお坊さん悟りって何ですかって、
はい、
まあ、ごまするわけじゃないけど本当に、僕はこれ結構普遍的な価値があって、うん、あのまあ、長くいろんな形で読み継がれるんじゃないかなと思いますね、
うんう
ん、なんか普通の要は一般の、実は全然一般の人じゃないけど、まあ、一般の女性が、ね、日常の言葉でいろんなお坊さんに話を聞いていったっていう、
うん、
一種のこれドラクエだよね。
なるほど、
うん、
モンスターが。
そうそうそうそう、ステージ6まであって、
はい、
結構あのバラエティに飛んでるっていうか。
いやそうですね、
うん、
結構
大陸によって違うでしょ。その
違いますね、
敵の感じっていうか、うん、
でもあの私の番組出ていただいた時に小出さんお話聞きましたけれども、うん、皆さんその6人の方それぞれにいろんな表現をされてますけれども、その悟りと、まあ、呼ばない宗派もあるのであれですけれども、
うん、
という悟りと言われているものについては皆さん同じような考え方を持ってたということだったので、あ、よかったなと。
はい、
あの宗派の悟りは悟りじゃねえとか話聞いたら全然違いましたということではなかったということで、
うんうんう
ん、だからそれ本当に一般のなんだろう、信者の方というか、うんうんうん、一般の方がなんかいろんな宗派が分かれてるからもう全然違うものをみんな、なんだろう、求めてるんじゃないかというか、うんうんうん、目指してるんじゃないかっていう誤解が あるのかもしれないですけれども、
うんうん、
とりあえずあの小出さんがお話を聞いた方々はあの同じものを別の言い方で話してるだけだったということだったので、はい、よかったなと思ってました、
ね、あのこれ連載の時本当面白くて、
はい、
あのなんていうかな、本当に連続ドラマみたいな感じの臨場感があって、
あ、なるほど、あ、
こんな風に、
うん、
言い返された、でも小出さんはこう食い下がったみたいな、
うんうん、
で来週はどうなのみたいな、
うん、
結構ワクワク感があって楽しかったんですけど、うん、これまとめてみると、
うん、
やっぱりね一つの物語っていうか叙事詩みたいになってて、
うんうんうん、そうですね、
うん、
なんかありますか、ありますかっていうか今ちょうど目の前に本があるので、
あ、
うん、あれですけど、
まあ、この本の宣伝になっちゃってまあいいけどね、
はい、あ、まあいいんじゃない
ですか、いいんですけど、はい、全員とは言わないけど正直、
はい、
僕が感銘を受けたのはこの インタビューを受けるお坊さんたちのなんて言うんでしょうね、素朴さとかおおらかさとか素直さとか、
うん、
そういうものに結構感銘を受けたっていうか、その言ってる内容はね、まあ、それぞれ含蓄があって味わい深いんだけども、それより何よりそのお坊さんとして、まあ、生きてるわけじゃないですか、人間を、人生を、
うん、
の結果としてこういう朗らかなとか、
うん、
こういうおおらかなとか、
はい、
こういう自由な方々になってるっていうのかな、なってるのかな、
うん、
こういう人なんだなっていうことが僕はあのいいなと思ったっていう
か、なるほど、
うん、だってね、いくらいいこと言ってたって感じ悪いやつのとこ行きたくないじゃないですか、
うんうん、
どっちみち、
うん
ね、だからさっき修吾さんが言ったように、
はい、
書いてることと、はい、その人がどうかってことは全く別でしょ、
うん、別ですね、
うん、でなんかこの悟りって何ですかの本は、うん、みんなこうそれぞれのそういう自由なこう、まあ、言ったらいろんなことをしがらみにとらわれていない、
うん、
自由さとか健やかさみたいなのをすごく感じる、
うん、
あの人たちばっかりで、
うん、
いいなと思って読みましたし、まあ、結局は小出さんの好きなというかね、
うん、
あの感銘を受けてる人たちだから当然そういうチョイスになってるんだろうけどね、
うんうんうん、まあ、でもそういう、まあ、話のまあ、引き出し方っていうか、
うん、
そのもちろん聞き手の質へのなんだろう良さが現れてるのかなと、
うんうんうん、まあそうですね、まあ、
だってどこの馬の骨かわからない、
はいはいはいはい、
当時というと32歳の仏教女子が、うん、今おいくつかね、うんうん、がいきなりではないにしても聞きに行って、うん、悟りって何ですかって、
はいはい、
やっぱちょっとそれを聞くっていうのはなかなかできないですもんね、
うんうんうん、
普通の人には。
いやそうだよね、うん、本当に。だからあのこれお坊さんは結構ざわざわしながらあの、うん、連載は読んでたと思うし、
あ
そんなとこ行ってそんなとこ聞くんだみたいな、
うんうん、いやあとやっぱりなんだろうな、危機感を感じてるっていうのはその自分自身、うん、やっぱり悟りって何ですかって聞かれた時に答え、
うん、
どういうふうに答えるんだろうなっていうこともありますよね、
はいはいはいはい、あ、無邪気な道場破りと、この感じ
ですね、
無邪気な道場破りみたいな感じだよね、
うん、そのなんですかね、道場破り自体無邪気じゃないなさすぎて
あれですけど、でもだってね、うん、各宗派の、うん、ね、割とこう表舞台で活躍してる方に行って、
うん、
いやそうですね、悟りって何ですか、はい、って聞くんだから、
第一線の方々ですからね、うん、はい、
いやでも僕ポッドキャスト始める以前に、
はい、
まあ、藤田一生さんの本を読んでね、
はい、
あの現代座禅講義っていうやつと、
はい、
あとは仏教
アップデートする
仏教を読んで、はい、いやこの人すごいなと思ったんですよ。だけど会うまで分かんないと思ったのが正直なんですよね、
うん、
やっぱり、
うんうん、
本だけじゃ分かんないし、うん、でも十分なんか、うん、あの自由な無邪気なお人柄は伝わってきたんだけども、うん、会ってみたら全く本のまんまだったと、表紙抜けするほどあのまんまで本当に気さくで。
なんであの方はあんなに無邪気なんですか。
いや、
その、あの、なんですか、領域というか、あの域にたどり着くまでにはいろいろあったんですかね。
いや、だから。
っていうのこう、勝手なも個人的に気になってるだけで、しかも、一生さんの番組でこういうこと聞いてないですけど。
いやいや、それはね、
本人が話せないこともあるかもしれないですけど。
いや、ある収録の、まあ、合間に、
はい、
まあ、自分でもおっしゃってましたけど、
はい、
なんか僕も変わってきたなとかって言ってたんですよね。で昔はもっとシャイだったと、
うーん、
シャイだったし、まあポッドキャストもアメリカの頃の思い出話の回で言ってるけど、
はい、
もっとなんか頑張るタイプのっていうか追い込むタイプの修行してたし、
はい、
どっちかっていうとそういうのが得意な、うん、まあ、自分だったって言ってたんですけど、まあ、それがやっぱりアメリカにいる間に徐々に変わってきたっていう、まあ、気づきとともに変わってきたっていうことは 言ってましたよね、
うん、
シャイだったって、
うん、
今シャイのかけらもないじゃないですか
じゃあどうなんでしょうか
分かんないけどね、
うんうん、いやでもそうですね、まあいろ、まあ、人間って変わるものだし、
はいはい、
その良くも悪くもですけど、そのなんだろ
う、単純にそうですね、
うん、だからし、まあ、
うん、いや、慎吾さんが言うように、だから一生さんと一緒にいると、ああなんかこういう生き方したいなとか、
ああ
こういうおじさんになりたいなって
。感染しますか。
まあ、まあ、素直にそう思いますよね。うん、なんか仏教がどうとか、
うん、
藤田さんの言ってる内容がいい悪いとかっていうこととは全然別次元で、
うん、なんだろうな、自然とそうさせるっていうか、
うん、
一生さんに。に触れるとそういうことを、この人みたいな生き方、一生さんみたいな生き方っていうのを意識しないと、
うん
うん、もう次の人生にいけないっていうか、なんだろう、自然と意識しちゃうっていうか、
はいはい、
そういう力があるなっていう印象があって、
は
い
は
い、で私仙台での一生さんの座禅会に行った時もちょっとそのキーワードとして出た言葉でアートって、
アートね、
アート、芸術のアートですね、
うん、
という言葉があったんですけども、まあ、アートの定義っていろいろあると思うんですけど、うんうん、私にとって佐々木修吾ですけどね、佐々木修吾の、うん、にとってのアートの定義っていうのは、
うん、
それに触れたら、その触れた後はの人生はその触れたものの影響を絶対に受けてしまうものがアートなんですね、うん、私にとって、のがアートの定義なんですよ。ちょっと説明大丈夫ですか。
いや、そんなこと真面目に考えてるの。
いやいや、一応考え、考えたっていうか、わしが考えたわけじゃない、他の人に言われて、なるほどそうだなと思って、だから人によっては全然アートじゃないものってあるわけですよ、うんうんうん、これが現代アートだって言われても、いやそんな、なんかなんかに、ね、リンゴにペン突っ込んでるだけだろみたいなことだったりするじゃないですか、
うん、
でも違う人にとってはそれを見たことで、自分今後の自分の人生には絶対もう そのことを意識してしまうと、嫌でもですよ、それはっていう存在がアートだと思うんですね。だからそのおそらく一生さんにとっては禅みたいなものが、まあ、アートだったというとあれですけど、まあ、当然のものなのかもしれないですけど、
ね、うんうん、
生きる意味での根底的なものだからだったりするかもしれないですし、おそらく涼希さんにとって一生さんとの出会いはそういう意味ではアートなんですよね。
アートオブライフ、
アートオブライフですね、
うん、X ジャパンみたいになっちゃう
ですね。いや、X ジャパン
知ってる。
え、いや、わかります、もちろん、はい、ラスティーネイルだろう、なんだろうとか、
うん、まあ確かにそうですね、もういい意味でやっぱり藤田一生さんとの出会いが僕にとってはもう本当に大きいから、
はい、
うん、それはね、ポッドキャストやるためにこれ無料でしょう、だって、しかも
無料です、
これを収録するためにもう何度どこかへ出かけてることか。
そうですね、まあ東京だけならまだしも、
いや、島根県とか、
あ、島根も行き
ます。あ、シアトルも、まあそうだね、
シアトル、はい、うん、収録じゃないにしても行ったりなんだり、
これもね、でも修吾さんもやってるから分かると思うけど、
はい、
聞いてくれてる人が、僕らには分かんないわけじゃないですか、誰がどこでどう聞いてるって、
はい、
だけど聞いてるよとか、あれ面白かったねとか言われると、
うん、
なんかやったね的な、
あ、ありますね、
ガッツポーズ的な、は
い、まあクレームもありますけれども、
あるよ、
あります、あります、やっぱりあります、はい、ありますけど、基本的に涼希さんの番組は分からないですけど、私の番組はクレームには一切お答えしません。
いや、
は
い、
どんなことを言われても
そうだ、ね、
はい、無視します、クレームは。なのでクレームを送っていただいても無駄なので送らないでください。はい、
クレーム、うん、
うん、
クレーム意味ないからね、本当は、
うん、
それぞれにさ、それぞれに考えがあるんだから
ですね。まあ今炎上だなんだとかってありますからね、
うん、
もちろん大変なんですけども、うん、ですね。
でもまあこういう聞いてる人がね、また楽しみにしてますとか、
はい、
この間のやつ面白かったですとかって言われるとやっぱりね、
う
ん
うん、そうですね、こっちも
じゃあ頑張ろうかな、やっぱりっていう
なりますし、
うん、で藤田一生さんも、まあ、結構ちょいちょいポッドキャスト聞いてますって言われる らしいし、はい、まあ、まあまあ嬉しいみたいなので、
いやそうだと思います。だこういうこと話してくださいとかぜひね、
うん、はいはいはい、
石尾さんに直接でもいいし、
そうですね、
ね、伝えてもらえれば、
うん、で僕らにももうぜひあのリアルで会った時には、
はい、
ぜひポッドキャスト聞いてます、
そうですね、
もし聞いてる方だったら言ってほしいですよね、
そうですね、はい、うん、あとこういう人をと話してほしいとか、
はいはい、
私を出してくださいとかですね、
はいはい、そうですね、
いいですね、まあ、宣伝、私の番組は特にあの宣伝したい、これを宣伝したいとかですね、うんうんうん、そういうことも大いにあの受けておりますので、
ああそうですか、はい、いいですね、
なんか基本的に私、すみません、ね、私の番組の話で、
いいえ、どうぞどうぞ、
あれですけど、あのお坊さんを呼びたくてやった番組じゃないんですね、基本的には、
はいはい、
あの何かの物事について、
うん、
いろんな専門家が思うことがあると思うし、その専門家が専門的な話をしなくても自然とその人の専門的な知識が出てくると思ってたので、
うんうんうん、
なので番組のタイトルは社会系お坊さんトーク番組ですけども、
うん、
宗教とか関係ないネタに、ネタというかニュースに関してお坊さんが話せばそれは自然と法話になるんじゃないかっていうニュアンスがあるんですね。だから、うん、あのなんだろう、仏教的な話じゃなくても、
うんうんうん、
あのそういうゲストを呼んで話を聞いたり、はい、話し合ったり、
うん、
そういう場が作れればなと思って始めた番組なので、うん、そういうゲストの方、私を出してくれっていう方からですね、うん、こういう人を呼んでほしいっていう方があれば、
うん、
突撃してきますので、
はいはい
はい、ぜひぜひメッセージをいただければなと思います。
あ、いいですね、うん、じゃあそれがまあ今年2017年に、
はい、
あ、2017年、まあ、どんなことしたいとかありますか、この番組柄みたいな。
うーんですね、いや、あのとりあえず3月にイベント、うん、説法ナイトというバーでのイベントがあります。それでまあそこでは話す内容というのは特に決めてないんですけども、
うんうんうん、
若い方が多く集まるので、うんうん、まあ、人生相談というか、
うん、
人と人との人間関係の悩みであったり、
うんうんうん、
恋愛のことであったりということを話そうかなと思ってます。だからでやっぱり、若い人の、若い人も私も36、7なんで、まあ、若くはないんですけども、うん、そういう視点が入る法話ができればなと。でやっぱり恋愛のことであったりとか、
うん、
特にインターネット、SNS、LINE、Twitter、Facebook、いろんなつながりがある中で、そういうものがあるがゆえの悩みっていうのも多くあると思うので、
うんうん、そうですね。
そういう部分をもうちょっとついていきたいかなと思ってました。うんうんうん、あとまあ恋愛。恋愛かな、恋愛最近あの森林源人さんっていう AV 男優さんいらっしゃるんですけれども、
読んだ読んだ、
読みましたか、
うん、超面白い、
うん、あの方の話とかと、これを言うと座禅との共通点で結構あるんですよね。ですし、まあ、あの方自身もいろいろとその岩室信也さんっていうコンドームの達人っていうあのニックネームがついてるお医者さんがいるんですけれども、うんうんうん、そういう方と一緒にあの性教育のイベントをやったり、
うん、
ラジオに出られたりとかってやってますし、もともと私そのイベント知ったのは築地本願寺でのイベントだったので、うんうんうん、まあ、仏教和尚さんにも、そう和尚さんにもっていうか、まあ、やっぱりそういうのに関わっていろいろ情報を発信していかなくちゃいけない時代だと思うので、
うんうん、
そういったところにもちょっとコミットしていきたいなと思ってました。
なるほど、
はい、
なるほどって言っちゃったけど、
ああ出ましたね、
そうです
ね、いいですよ、いいんじゃないですか、はい、なんかもう本当恋愛とか愛とか、
うんうん、いや大事なことだよね、
大事ですよね、だからそこがあまりにも仏教界触れてなさすぎると思うので、
うんうんうん、本当そうだね、
うん、そこを、まあ、うん、ちょっとついていきたいなと。
そうですね、僕はね今年やりたいこと的なのは、
はい、
まあ基本続けたいなっていうのが一つだし、去年はね頑張って週1で頑張ったけど、まあ、今年はちょっと自信がないんですが、まあいずれできる撮れる時にたくさん収録して、まあ、続けたいなっていうのが一つと、この間魚川さんに、まあ、お会いした時に、
はい、
これはもう本になるでしょうと、 ポッドキャストで喋った内容が、
はい、
なのでそれになんかこう前々から思ってはいたんだけど、こうちょっとこう後押しされた、こう勇気をもらった感じがあったんで、今年その書籍化じゃないけども、文字起こしをして、
はい、
まあ、文字としてなんか皆さんにこうお伝えできたらなと、ね、これをちょっと考えています。
あ、
どうですかこれ。
あのボランティアで文字起こしやりますって、
やる
ボランティアの人がいれば、
あそうですね、あの文字起こしやってくれる人がいれば
助かりますね、はい、まあ、でもいや一生さんぐらいのビッグネームであれば、
はい、
あのやりますんで、うちの出版社から出してくださいっていう方いらっしゃると思います。
そうですね、
うん、でもそういう方はそのいい機会ですから、
はい、
ね、あのぜひぜひ、
はい、結構あの、まあ、お坊さん絡みでも世の中に出てる本とそうじゃなくてどっかのお寺で話した法話集みたいな薄い自費出版のやつを読みたいとかあるじゃないですか、
うんうん、ありますね、結構もらってっちゃいます、ね、
そうです、そうでしょ、
他のお寺さんである、
うん、だから僕はどっちかっていうとこうメインストリームじゃなくて、
うん、
バックステージ側のっていうか、
うん、
そういう本当にこう生の藤田一生さんのこう人柄とか、
はい、
そういうものをこう皆さんにお裾分けする役割を、うん、暗躍していきたいなと思っております。
陰ながら応援しております。
いやいや、またこう刺激し合って、
はい、
また続けて、
そうですね、
はい、これからもよろしく、
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、
はい、
収録はこの辺で、
はい、
藤田一生仏教で人生は面白いの佐藤良樹と、
社会系お坊さんトーク番組タイム&タイルの佐々木修造でお送りいたしました、
はい。はい、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。いや、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。